皆さんこんにちは、こんばんは、ようこそミミコのジャックインザボックスへ。今回が233回目の配信になります。皆さんお元気でしたでしょうか。はい、12月ということで、終わります、2021年。はい、今年もいろいろあったなと思いつつ、まだまだ年末に向けてやりたいことあるぞとちょっと思ったりもしてます。最近はね、前回の配信の時も言ったんだけど、緊急事態宣言が明けていろいろ生活がしやすくなったんですけど、音楽ライブに行ってきました。好きなねアーティストさん私いるんですよ。で、情勢的にこうね、外歩けなかったり、歩けなかったりってことはないか、出歩けなかったり、する時代になったので、音楽ライブもさ、生のライブもあるし、配信も選んで見える時代になってますよね、今ね。なんだけど、やっぱりね、私はね、ちょっとアーティストをぶっちゃうけど、やっぱりね、振動をね、感じたいんですよ。肌で。だからね、やっぱりね、音楽は生ライブがいいねって思います。もちろんテレビで見るのとかはね、それはそれでいいんだよね。この角度で見えないよね本当はとかさ、こんな寄って見ることってないよねってやっぱり思うし、すごくやっぱ映像も綺麗だから、テレビはテレビとしてねとてもいいと思うんだけどね、生配信か生ライブかってなるとね、やっぱね、ライブ、私はライブに行っちゃう。皆さんはどうなんだろう。移動が大変だったりするとやっぱりね、配信がいいのかな。私はね、やっぱりね、何回も言うけどね生ライブがいい。でもね、トークライブとかだったらね、配信でもね十分楽しめるんだよね。いや、生ライブ、音楽ライブも別に配信で楽しめないとかそういうことじゃないよ。どっちかってなったら生がいい。みんなそうだね。それだとね、話が終わっちゃったわはい、ごめんね、なんか尻滅裂だったよね。はい、ではこの辺で一曲聴いていただきたいと思います。ミミコの曲ですね。はい、キスしよう。お送りしている曲はミミコのキスしようです。今 今日も最後まで一人でお送りします。ぜひお付き合いください。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
いらっしゃい、耳小僧ルーム。
はい、私の部屋にようこそという感じですけども、オープニングでさ、音楽ライブ生がやっぱりいいなって、配信より、生ライブがいいなっていう話をしてたんだけど、私ね、ライブに遊びに行くと楽しくなっちゃって、結果オールで遊んでることがあるんですよ。友達に言うと若いなって言われるんだけど、ライブ終わっていろいろこう話してると話が尽きなくて、結局朝まで話してるとかいうことが多いです。で、例年通りだとお酒飲んだり飲まなかったり、それは一緒にいる友達によるんだけど、やっぱり飲むことの方が多い。友達が飲んでいいよって言ってくれると何杯か飲んだりするんですけど、例えばさ、年末のこういう時期ってさ、忘年会とかライブとかもバンバンバンバン重なってくるわけですよ。1ヶ月に何回も何回も飲み会があるみたいな、そういう環境になるんだけど、そうなってくるとね、やっぱ内臓がすごい疲れてきて、体がサラダとかね、野菜をとにかく欲しがるんですよね。皆さんも多分そうだと思うんだけど、忙しい時とかってさ、やっぱりご飯作る時間がなかったりするから、コンビニご飯が多くなるんだよね。外食もあるんだけど、私に関して言うとセブンイレブンで体ができてるぐらい、セブンイレブンご用達だから、すごい美味しいよね、セブンイレブンね、美味しいんだけど、やっぱりね、なんか新鮮な野菜とか、根菜とかさ、なんかわかんないけど、もう体が欲しがってるから体に入れてあげたいってなった時に、休みがあったり、ちょっとスーパーが空いてる早めの時間に帰れる時とかっていうのは、野菜をいっぱい買って、ほんで調理してね、作り置きを何日分かするんだけど、豚汁をねよく作ります。みんななんかその味噌汁的なものって具材何が好きなんだろう。私はね、いろいろあるんだけど、体に染みるわっていうのは豚汁、ごぼう、大根、人参、これはもう絶対なんだけど、私の中で。あとは多分家庭によって具材って違うよね。あと豚入ってたらいいもんね、違うと思うんだけど、なるべく具材増やす。長ネギ、キノコが手に入ればキノコ、玉ねぎも手に入れば玉ねぎとかってね、いろいろ切って炒めて煮込んでってするんですけど、最初からこう味噌入れて豚汁に仕上げちゃうと、 もうずっと味噌味になっちゃうからね、向こう5日間、5日ぐらいとは持つかな、5日間ぐらいずっとそれになっちゃうから、だしだけ入れとくとかね、そういう感じで作り置きして、食べる前に、味をその日によって決めて食べることが多いかな。だから、同じ具材のスープで豚汁の時もあるけど、けんちん汁っぽい時もあるし、トマトスープになる時もあるし、カレースープになることもあるんだけど、私はねそれがね結構ねお気に入り。ほんで電子レンジで卵温めるの怖い、皆さん怖いよね、私も爆発するの嫌だからあんまりしないんだけど、その味噌汁的なものをレンジで温めるときはね、落とし卵入れてんで温めて飲んでます、いつも。なんかねいいんですよ、これがいいの。ちょうどね切れちゃったからまた作らなきゃいけないんだけどね、作ってる時も結構癒しなんだよね。わかりません、料理こうなんかトントントントンってこうリズムよく切ったり、細かくこう何も考えずにこう切ってくあの感じ、あれなんか仕事とかと使ってる脳が違うんじゃないかなって思ってるのね、私は。だからねすごくねリフレッシュできる。あとはねサラダも作るんだけど、サラダってまあ傷みやすいじゃないですか、葉物。しっかり水を切って冷蔵庫に入れるんだけども、それでもまあなんだろうね、お店とかだと1日2日で使い切れなきゃダメだけど、まあ家だったらまあ3日ぐらいはいけるかな、この季節実は。まあなるべく葉物もね、普通のレタス、サニーレタス、ベビーリーフ、あとなんだろう、ルッコラとか、その辺を、まあ、カットしてまとめて水洗いして、サラダの葉っぱのベース作っとくんですよ、いつも。作っといて、ほんで細かい具材を別にカットして食べるときに混ぜるんですけど、まあ私チョップドサラダが好きなんですよ。大きくちぎった葉っぱも美味しいんだけど、チョップドサラダって包丁とかでこう叩いて、わりかしこう小さく切ってスプーンですくって食べるような感じで言えばチョップドサラダってわかるかな。私ねサラダね、箸とかフォークじゃなくてね、スプーンですくって食べたいので、そのスプーンの中にいろんな味が入ってるのが好きなの。だから割と細かく切る。例えばキュウリだったら細長いやつをこう縦に4等分に切って、それをさらに細かく切っていく感じで、あれぐらいのサイズ感のものを他の具材でも用意するの。今日のサラダは葉物でしょ、あとパプリカ、キュウリ、ソーセージ、あとはドライフルーツ、ナッツ、何入れてたっけな、あと、あ、トマトって言った？トマト。その辺を、食べるときにシーザードレッシング。今日はね、シーザードレッシングにしたんだけど、シーザードレッシングと、粉チーズ、ブラックペッパー、ゆで卵を、葉っぱとこう、ドレッシングと、細かく切った他の具材とね、一緒にこう、ゆで卵は潰しながら混ぜるんだけど、混ぜて上からドレッシングかけるんじゃなくて、こう全体にこう混ざってるやつが好きなんですよ。でそれをねよく作って食べます。それも3日分ぐらいまとめて作るから、結構スーパーとか行けなくてもそれがあるとちょっと安心する自分がいるし、サラダが家にちゃんとある時って、サラダ、まあ、今日も帰ったらサラダがあるから嬉しい、サラダ食べようっていう気持ちになってるんだよね。でもなんかこう忙しすぎるともうサラダとか冷蔵庫ないから、 炭水化物食べちゃうかなとかってなるんですよなる。だからなるべくねサラダをね用意しておきたい。あとね、ちなみにね、さっき私チョップドサラダ細かく切ったやつが好きって言ったんだけど、さっきね豚汁も作るって言ったんだけど、豚汁もいちょう切りとかじゃなくてね、私はねそれもできればスプーンとかレンゲでかぶっていきたいんですよ。だからあのレンゲでね、レンゲでレンゲ同じことばっかり言ってももう酔ってるわけじゃないからあのさいの目切りにして結構細かくして、あの汁物にします。はい、私のこだわりなんだけどね。あの皆さんはお家でスープ作ったりサラダ作ったり、簡単なものなんだけどこだわりってあったりするのかな。私その豚汁はさいの目サラダはチョップドサラダっていうのがね、私の自分が食べるんだったらそれって決めてるんですよ。なんかこだわりの食べ方とかおすすめの食べ方とかあったらぜひ教えていただけたらと思います。ではこの辺で、一曲聴いていただきたいと思います。これはですね、まだねデモしか撮ってないんだけど聴いてください。月の子守歌。している曲は、ミミコの月の子守唄ムーンチャイルドという曲です。これはね今流してるのまだデモの段階なんですけれども、これもアルバムに入ります。でライブでもねやっぱり結構こうしっかりお客様が聞いてくださるのと、あの曲良かったねって言ってくださるのがとても多い曲なので、皆さんも胸に今こう届いてるかなって思います。ぜひ番組で先に覚えていただけたらと思います。はい、では次のコーナーに行ってみたいと思います。
視聴覚室で遊びましょ。
はい、みんな大好き心理テスト持ってきてます。今回も、自由回答の心理テストを持ってきてます。前回のね配信の時も言ったんですけど、心理テストお前一人で読んで一人でやってんのかってなる、みんなねお前答え知ってんだろうって自分の都合のいい答えのやつ選んでるんだろうって思うかもしれないけど、私は答えは見てません。本当です。はい問題だけなんとなく読んで、紹介できそうなものと紹介できなさそうなものなんとなく仕分けはしてますよ。一応大人なんで、はい、してるんだけど答えね知らないです本当に。 はい、なので皆さんと同じ新鮮な気持ちでやってますので一緒にやっていきましょう。さあこれいきますよ。森の中で迷っていると光が差す方からあなたを呼ぶ知人の声が聞こえてきた。それは誰の声？あ、音楽仲間のあの子だな。私は。はい、皆さんはどうですか？知人。でもちょっとじいちゃんとかも出てきそうだったんだけどね。じいちゃんじゃなかったな。今頭の中でよぎったのは。はい、これ。答え何かというと、声の主は尊敬している人だそうです。ああ、ミュージシャン、友達すげえ私尊敬してますわ。尊敬してる。はい、次行きます。森の中で迷って、また森か森の中で迷っているあなたにある人が一緒に歩こうと手を差し伸べてくれた。それは誰の手？3歳、2歳、3歳ぐらいの知らない、男の子、赤ちゃんみたいな男の子、ちょっとまだこう足が子羊みたいな感じの男の子。はい、これ何かとすげえ、これ、答え何かと言いますと、相棒にしたいと思ってる人らしいです。私2、3歳の小鹿みたいな足フラフラのちっちゃい赤ちゃんか、こう子供、男の子って言ったらいいのか分かんない、そう、相棒にしたいんだね。でも、うん、癒してくれそうだから相棒にしたいかもしれない。子供が欲しいのかな。母性、私の母性かな。母性が刺激されてるのかな。なんで。はい、次行きます。ひったくりにあった。警察が居合わせ、運よくその場ですぐ捕まったが、犯人の顔を見るとなんとあなたの知り合いだった。それはだ、これそれは誰って言われても、それ言えないよね、これね、番組の中でね。誰だろう。はいはい、あの人言えないね、この答え言えないね。はい、これ結果何かと言いますと、いい意味でも悪い意味でもあなたが決して叶わないと思っている相手。あー、なるほど。皆さん今一緒に心理テストやってくれてると思うんですけど、どうですか？私今ね、あ、確かにあの人叶わないなって思い浮かべた、その知り合いの人ね、思った。あー、叶わない。うん、叶わないわ。当たってるわこれ。さあ次行きます。お店で気に入った商品を手に取ろうとしたら、ちょうど他のお客の手も同じ商品に伸びていた。その人の雰囲気、年齢は、雰囲気はカジュアル系のファッションしてる、ちょっと背の低めのお兄さん。私よりはちょっと若いぐらい。あ、私永遠の28歳やから、うん、で年齢だから、私永遠の28歳やから、私よりちょっと若いぐらい。何歳？26ぐらい。いろいろこう話が作り話になってるけど大丈夫かな。はい、そんな感じです。はい、これ何かと言いますと、精神年齢って書いてある。私の精神年齢ってこと？私が26歳ぐらいの男子っぽさがあるってことかな。どうかな。はい、当たってるから分かんないね、これ難しい。はい、次行きます。あなたは家に帰ろうと空車のタクシーを呼び止めようと手を挙げた。しかしタクシーは乗車を拒否し走り去った。その時のあなたの一言、ざけんなよみたいな、そんな感じのこと言ってると思う。だって無視されたらムカつくもんね。乗車拒否ってなんだよって思うよね。はい、これ答え何かと言いますと、あはー、なるほどね。好きな人に振られた時のあなたの気持ち。そうだね、当たってると思います。次行きます。好きな人にケーキを作る時の意気込みと完成したケーキの出来栄えは。好きな人にケーキを作る時の意気込みと、よし、あそこの店のケーキより美味しいケーキを作ってやろうみたいな感じだろうね。本格的なやつを 作って、え、これ買ったのって言わせようみたいな、そういう感じで、完成したケーキの出来栄えは、私やっぱりすごいな、私やっぱプロじゃないかなつって私やっぱり上手だわ作るのみたいな。はい、これ何かと言いますと、わあ、なるほど、初夜への意気込みと感想、私な私あの店のなんだろう、そういうお店の人よりうまくやろうみたいな、で結果うまくできましたみたいな、そういう話か。あーなるほどね。はい、ここまででしょうかな。はい、あの自由回答の心理テストなんだけど、今日の心理テストも簡単なんだけど答えるのがちょっとね難しい心理テストでした。しかもこれどうだった、まあまあ当たってるなっていうのもあるし、確認しようがないなっていうのもちょっとあるんですけど、私ね心理テストね飲み会の席とかでやるの結構好きなんですよ。あ、合コンとかじゃないよ、普通に知り合いが集まってる席だよ。でもあの合コンとかねやる機会があれば、この番組のネタを参考に、使っていただいてもいいと思います。楽しい、盛り上がった場があれば、あのお便りいただけたらと思います。はい、心理テストのコーナーでした。一旦 CM です。
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、バンドマンによる日常感 100% 女気ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオB ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
はい、エンディングです。今日はね、まあエンディングは、まあ、12月だし、忘年会の話とかしようかなって思ってます。まあね、実はこう今日のなんだろう、原稿を作ってる時に、あ、今日はお酒の席の話とかにしようと思ったんですよ。だからオープニングの曲もキスしようにしたし、オールとか忘年会のシーズン、お酒飲みすぎたりそういう日が続くと、なんか体にいいもの食べたくなるよねみたいな、そういう話をしたのと、視聴覚室で遊びましょうのコーナーで心理テストやって、こういうのをあの飲み会の席でやってみてはどうかなみたいな、全体的に私の皆さんの頭の中ではあの今クエスチョンが浮かんでるかもしれないけど、私の中ではまとまってる、とてもまとまってるんですよ。はい、でね、忘年会って、まあ去年はあれかな、去年は緊急事態宣言中じゃなかったけど、まあまだまだまだあのなんだろうな、気をつけて飲み会とかね食事会とかしなきゃいけなかったから、あの例年やってた忘年会っていうのは去年はなかったです。やっぱ中止ばっかりになってた。で2人でじゃあちょっとご飯食べに行こうねとか飲みに行こうねとか、そういうのは何回かあったかな。今年はどうなんだろうね、このまま行くと緊急事態宣言はもう出ない感じで、飲み会とかできるんだろうけど、まだこう大規模な忘年会とかはできないだろうなと思う。でもやっぱりあの2人とか3人では今年こんなだったねとかいろいろあったけどなんとか乗り越えたなとか、やっぱそういう振り返りをしながらね、軽くお酒は飲みたいなとは思ってます。あのね、私がお世話になってる会社、私あの所属してるとかそういうことじゃないんだけど、毎年こう去年はなかったけど忘年会呼んでくれる会社があるんだけどね、そこでまあ忘年会以外でも年に3回こう決起集会みたいなのとかあったりするんですよ。夏はバーベキュー、花火大会しながら、花火大会しながら、花火大会見ながらバーベキューとか、そういうのをね誘っていただいたりするんだけど、みんなすっごいお酒強くてさ、私もまあまあ相当強いんだけど、さらに強い人ばっかりでさ、テキーラ瓶で一人一本持って歩いてたりするのね。あ、負けたって思うよね。だからね、なんか強くなろうって思ったらそれ見て、うん、 あとはね、まあ去年はこういう忘年会したって言ったでしょ。で今年はまあまあね、まだその大規模な忘年会できないだろうけど、例えばさ友達の家でさタコパしながらあののんびり、過ごすとか、あとはまあちょっと最近ねもうカラオケとか空いてるからちょっと広めの部屋に通してくれることが多いみたいで、この間カラオケに久しぶりに行ったら5人ぐらいだけど、あれ何人部屋なんだろう、十何人部屋ぐらいの、ちょっとやっぱりだいぶ広い部屋に入れてくれたんですよ。それだとたまにこう換気しつつ安心なのかなと思って、なんだろう、居酒屋とかに行って食べながら話しながら飲むっていうより個室を借りて喋ってるっていう感じなんですよ、カラオケの使い方。私は、まあ、歌もたまに歌うんだけど、でもなんかね、なんか工夫して楽しくなんか今年の振り返りができたらいいなと思ってます。ちょっとオンライン飲み会とかはね、私はちょっと寂しいから、もう今年はいいや、そういうのはいいやって思ってるんですけど、なんかこう完全に安全っていうのは世の中ないと思うから、こうちょっと安心した空間でちょっとほわっというなんか気持ちにはやっぱりなりたいよね、まあ、なんとか、今年も無事に過ごせそうなので、まあそれには本当に感謝です。皆さんもね、番組聞いていただいて元気に過ごしてくれてると思います。忘年会のお話なんかもお便りいただけたらと思います。今日もありがとうございました。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。